どうもー、ポッドキャスト番組ラジオジです。毎週日曜放送中、30代おじさん初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバカ話などを和気あいあいと話しています。下に西山です。
宮山です。
高です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回もゲストはエラブセーブシャープさんです。
よろしくお願いします。
はい、ということで、1回目の時にちょっと触りを話してしまったんですけれども、はい、シャツさんはね、今回は、はい、まあ、仕事の量の流儀シリーズのやつということで、はい、ちょっとね、お仕事を、まあ、うん、シャツさんのご紹介という、はい、ついでにちょっとやってみたいと思うんですけども、
はい、私はそこいなかったんで、初めてですね。
あ、そうですね。そうですね。じゃあ、ちょっと軽くおさらいしていただければって感じなんですけど、シャツさんは、さっき、まあ、僕が聞いたやつだと、まあ、その介護事業を、営んでらっしゃるということで、まあ、そこの、社長さんをやってらっしゃるという感じですね。
介護っていうのは高齢者の介護。
そうです、高齢者ですね。
サービス的には主にどのカテゴリーに？
訪問介護。
あ、訪問介護。
お年寄りのお家へ行って、はい、まあ、おむつの交換とか、お風呂に入れる手伝いをするとか、はい、着替えとか、はい、あとは家事的なこと、お掃除とか、ご飯作ったりとか。
あ、そこも。その、デイとかではなくて。
そうですね、デイに行く準備とか。
なるほど。それは、ちなみに私の、義理の父が訪問の介護を利用してます。
ああ、そう、
入浴だけ。
で、従業員さんがいらっしゃってっていうことなんです。
は
い、
そうですね。
まあ、さっきちょっとね、私たち聞いたんですけど、うん、で、結構さっき聞いちゃったからなまあ、ちょっともう一回繰り返しちゃうんですけど、いいですか。まあ、この仕事に就かれたきっかけをちょっと、
訪問介護っていうよりは、まあ、それまで宮城県で福祉の仕事をしていて、はい、で父親が定年退職をするタイミングで今山形に帰ろうかと、はあ、山形、はい、地元に帰ろうかと、うんうん、で、探した時に当時ね、リーマンショックの影響っていうのがガツーンで、はい、ハローワークの中が、はい、うわーっと人がいるような状況で、はい、うん、まあ、正規雇用、正社員での採用を探してて、うん、今働いているところを見つけて、はい、で、まあ、経験もあったので、まあ、現場主任的なポジションで雇い入れてもらって、はい、使われてた、
はい、
でも俺を使ってた人が急にいなくなって、
え、はい、うん、そのオーナー社長的な
方で事業を継続しなくちゃいけない。
だって、
はい、だってお客さん、まあ、介護を使ってる人、はい、明日から行きませんなんて困るじゃないですか、
うん、そうですよ、全員ですよ。
なので、まあ、その店を畳むか継続するかの選択を俺に委ねられたみたいな、はい、俺が承継するなら続けるし、はい、しないなら、うん、よし。
ああ、一応そういうコミュニケーションあったんですね、全経営者の方と。
そうですね。で、今に至るっていう。
そう、これすごいっすね。いきなりご飯3杯ぐらいいける話じゃないですか。濃い濃い。
いや、ほんと、うん。
で、じゃあ、自分で会社行きますっていうんで、
そうですね。
会社の、まあ、譲渡。
みたいな感じですね。
おお、すごい。でその時、じゃあ従業員の方も、じゃあ明日から、じゃあ私がやりますねっていうことで。
そう
へぇ、ちなみになんでいなくなって辞めたんですか、その人。
なんでいなくなったんすかね、今どこで何してんすかね。
じゃあ、ある意味こう、なんですかね、こう事業としての一応インフラは整ってると、お客もあり、
ね、
お金の流れもあり、ね、従業員もいるっていう状態
で、
う
ん、ゼロからではない感じ。
そうですね。で、その要素だけ考えれば若干ラッキー的要素もありますけど、
そうですね、
そこだけ見ればですよ、うん、うん、でもすごい話ですね、まずね、
いなくなったんですよ。
そこからじゃあ企業、あの社長、社長さん
も運営してますよね、
今ね。何年その社長さんになって
た。今は会社には6年になるのかな。で、今のポジションについて5年。
じゃあもう、
入って1年ぐらいで
そうですね、はい、
すごい
1年弱ですね。
すごい経験ですよね。
従業員の方何人ぐらいでした
か。全部で今21。
はあ、いやでもすごいですね。そういう
でも本当、俺が入る前から働いてる人とかもいるので、はい、貴重な人材です。
もともとこの業界に入ろうかなって学生時代とかから。
そうですね、高校出て進学した先が福祉の資格が取れる専門学校。
あ
でずっとこの業界に。
なんかこう興味のきっかけみたいなのあったんですか。
ね、小学校の時とかからクラスにその実務学級みたいなのにも所属してる知的な障害のある子とかがこの授業の時はうち同じ教室で勉強して、他の授業の時は専門の教室でみたいな子がいて、で俺スクールカースト最底辺だったんで、なんだかんだお世話係みたいな。
あ
で結構当たり前に普通にクラスの友達の一人が障害持ってますみたいな感じだったんですよね。
小学校の時に結構友達でいたけど、いつの間にか役立っちゃいましたね。うん、
で高校卒業するときに進路っていうときに俺進学っていう選択肢を取れない立場だったんです。学業が科学士だったので。でまあ就職するにしても何か資格あった方がいいよなっていうときに、当時祖父が、はい、老人ホームで、
はい、
学校の用務員みたいな送迎の運転したり、窓ガラス割れたやつ直したりみたいな仕事をしてたんですよ。で夏休みにお前みたいなのが高校生が夏休みボランティアっつってじいちゃん働いたところでさ来てるよと、
はい、
お前卒業もこういう仕事する気あるんだったら来てみないかと、
はい、
で1週間ぐらいかな。で周りは本当そういうちゃんとした志のある同年代の女の子ばっかりのところに俺一人行って、まあスケベ心もありつつ行って、実際まあお世話の真似事をさせてもらって、なんか感じるもんあって、で看護婦さんの仕事って看護師の資格が必要じゃないですか、
はいはい、
お医者さんの仕事ってお医者さんの資格が必要じゃないですか、介護の仕事って介護の資格が必要なんだって思って、でじゃあそれが取れる学校に行こうって行ってみた、
はい、
うん、だからもともと障害ある人と関わってた当たり前にいるっていう素地があって、お年寄りに関わってなんか感じるものまで進学したら、勉強の中身は老人介護の話ばっかりだったんですよ、
はい、
でもう、うん、校外活動とかで関わるのは障害者が多くて、
はい、
でそこで、あ、俺の小学校の時の友達って障害者だったんだって初めて知って、あ、そうなんだ、あいつ障害者だったんだみたいな、はい、でそこでなんかかつての俺の友人と志が若干リンクして、で卒業後は障害者の方で働き出して、
うん、あ、初めはそっちだ
よ、ね、で、障害者の施設で働いて転職しても、また障害者の施設で転職して、で U ターンした時の正社員が今の職業って感じだ。
あ、その障害者の施設ってのはその介護施設みたいなものもあれば、例えば病院みたいな、
うん、そうですね、私が最初にいたところが、全部で100床
はい、
の施設で、あ、まあ、看護師もドクターもいて介護員もいてっていうところで2年半働いたかな、
うん、
でいろいろあって辞めて、はい、いろいろだけ膨らますとまた1本できそうなんだでその後転職して通いの障害者の施設にまた転職、
はい、
そこは石巻っていう町で、
あ、取材でちょっとね、
そう8年ぐらい働いて、でそこからまた同じのこれからやろうっていうところのスターティングメンバーみたいにヘッドハントされて、まあ、円満退社で辞めてそこで働いて、はい、 ここ3か所目なんですけど、で親父が60になって転職して今に至るみたいな。
うーん、でもまあ、そういう意味ではそういった世界という統一感はあるわけ
ですね。そうですね、まあ、転職するときに次の職場を決めて辞めてないんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、はい、もう嫌、やめたっつって辞めて、はい、その間イオンを作るとか、はい、いうアルバイトをしながら仕事探してみたいな、いう感じなので、まあ完全20年間びっちりこの業界では決してないんですけど、
でもその老人介護の方にも一応興味は。
いや、結構障害者施設で10年以上働いて、理想と現実の歪みに打ちひしがれたりもしつつ、今度地元に帰ろうっていう時、障害の施設のお仕事が見つからなくて、あってももう手取り11万とかいう賃金とかで、年齢もあるしちょっと暮らせねえよっていうのがあったんで、まあ老人でもいいよという感じで、正社員だしっていう。
な、
伝わってますかね。
いやーでもそうです、すごいなかなか貴重なあれで、
まあどうですかね。じゃあなんか高田さんの質問とか、なんか聞いてみたいこととかありますか。
いや、聞きたいのはやっぱりどちらかというと、その業種のことよりもちょっと近いけど、うん、その社長、
うん、経営的な
ところの話の方が興味は
あります、ね。福祉に特化した話にはちょっとできない、うん、いや普通にビジネスの話になっちゃうかなってのはあるんですけど、
ちょっとなんか、いろいろ深掘りしづらいところもなんかありそうなんです。そしたら、まあ俺はなんか結構業種のことが興味はあって、あれなんですよ。じゃあ、あれですね、この本、いろ、僕もね、実はあれなんですよ。学生時代に、大学の教育課程で、介護の方も、老人介護の方も、どっちも行ったことがあるんですよ、研修で。で、なんだっけ。今おっしゃったので、介護じゃない、ごめんなさい、その特別法、なんだっけ、
学級、特別支援学級
の方に、5日間ぐらいいたのかな、その時には、行って、で、結構ね、いろいろ貴重な体験だったけど、あとデイサービスセンターの方にも何日かいて、いやー、大変な職業だなって、なんかね、本当に痛感した感じだったんですけど。いや、ああいう職業を続ける方で、なんかこう続けられる、こうなんていうか、こう、ま、なんていうんですかね、一番こう大事なことというか、マインドというかって、なんですかね、何、いや、僕はなんか、いや、難しい、実際、僕がやるとしたら難しいだろうなとか、その時には思ったりしちゃうんですけど、
正直、今の俺の仕事っぷりを、20歳の時の俺が見たら、はい、なんだお前って、俺は、今の俺は20歳の時の俺に怒られると思う。なぜなら、完全に、日々自分がご飯を食べるために仕事をしている感じ。
あ、
うん、だし、ここ福祉の心というか、だけではやっぱ済まないビジネス的なところもあるので、うんうんうん、なんでそんなことをするんだよって、だってお客さんがしてって言うんだもん、ダメじゃないかみたいな。でも心の中では。うん、わかるみたいな。
なかなか難しい。まあ、僕はあと義理の弟がね、福祉の仕事をやってるんですよ。なので結構いろいろ大変な感じで、もう本当になんていうか、こう休みもない感じで働いてる感じなんですけど、で実際そのデイサービスセンターにいた時も、まあ大変なんだけど、その向かわれるなっていうふうに思ってたのは、なんかおばあちゃんがいたんですよね。で、おばあちゃんがこう、昔は全然歩けもしなくて、なんか家の中に引きこもりだったんだけど、そのデイに通い始めて、いろいろやってる中で、ちょっとまあ、地方症も入ってるんですけど、それがだんだん改善してきたりとか、あとその通ってることでいろいろ会話してきたりして、その通うようになったり、自分で車椅子を押したりとか、そういうことができるようになったっていうのを聞いて、あ、そういうことがあるんだみたいな、ね、それを実際見て、なんか、ね、いろいろなんか思うところが、ね、 あったりはしたんですけど、だからやっぱああいうふうに外に出るとかこうっていうのは大事なんだなっていうのはその時は思いましたけどね。
面白いですよ、
変わるんですよね。あれなんか実際あそこ行ってなんか遊んでるやねんかなと思いつつも、実はそういうことをやること自体がこうなんていうか改善に向かうなんていうか、こう
やっぱり家にいて、まあ、例えば認知症がある程度あって同じこと繰り返して、うん、もう黙っててってこうお嫁さんとかお孫さんとかなってるけど、うん、施設に行くデイサービスとかに行った先では、まあ、プロフェッショナルが仕事としてっていう部分はもちろんあるけれども、うん、耳を傾ける、同じことを何回も繰り返すけど初めて聞いたかのようにうんうんってうなずいてくれる、ああそうなのって関心を持ってくれるっていうところが、あのうつうつとするんじゃなくてこう朗らかに社交的になるとか、うんうん、あるいはあこれ実際自分のところであったケースだけど、あのお風呂に入らないと、
うん、
入らなくていいと、年取ったら毎日なんか入らなくていいんだと言って、家族困ってると、部屋も汚れ放題だと、だからヘルパーさん来てくれ、うん、で私たち入って、でやっぱ最初は入らなくていい、
うん、
いやそんなこと言わないでって、手を返しなおかい、いろんな言葉を駆使して入るけど入らない、じゃあ分かった、じゃあ今日はお風呂入りにくていいからと、
うん、
あの温かいお湯で体拭こうか、まず手をきれいにしましょうかというところから始めて、半年後にはお風呂が大好きになったとか、ま
あ、
実際そこの半年間は大変なんですけど、実際南方戦線のジャングルの中に思えば今は全然快適だ何も言えないみたいな、
いや、だから言いました、僕もなんか行った時に、あの当時アメリカに留学してて、で、あのその海軍かなんかにいらっしゃったおじいちゃんだったんだけど、結局その徘徊が始まっちゃって、なんかこう言ったんだけど、昔話を話す時にはそういうことをいろいろ話したりしてて、すごいインテリなんだけど、でも反面そういう病気のギャップがあったりして、でもそういうところがデイとかに通うことでだんだん縮まってきたりとかするみたいなこともあったりして、ほーっと思ったりしたんだけど、
あの今のお風呂の話はそのさっき言いましたけど、義理の家族がまさにそうだったんですね、あの足がちょっと病気と怪我して、そこからもう引きこもりになっちゃって、でもう風呂にも入らない、もともと結構デブ症だったんですよね、その、で介護の人が来て、でお風呂入るっていう、まあ、その認定を受けてでやってもらった時、最初入らなかったんですけど、で今は別に普通に入るんですね。でもね、そうするとやっぱ部屋も綺麗になるし、ひげ、うん、もそうなんです、前までこう仙人みたいにこうなってったし、で要はね、なんですか、こう匂いとかも出てくるから、うん、ますますデブ症になっていくっていう、うん、前まではその商工会議所の月一の飲み会には一切とかっていうのも全くいかなくなったっていうのは、ほんとたった一人風呂入るだけで変わるっていうので、結構あったなっていうのは、まあ、今も利用してますけどね、
うん、高さんは家族とかでなんかそういう介護とか
ないなぁ、身近では確かにないですけど、働いている友達はいる、
ね、ああそうね、
うん、
じゃあちょっとあのあれなんですけど、今日僕ね、あの、まあ、宮本さん来ないかなと思って、うん、あのタカさんがあの多分こういうことに対してちょっとなんか結構っていうか、我々世代自体もそんなに知ることないから、うん、俺も今回初めてちょっと思ったのが、あの要は介護に対してこれから我々身近になってくる年齢なんですよ、うん、っていうことをちょっとシミュレーションするっていうのでちょっと話してみてもらったんですけど、いいですか、あのっていうのはあるやるんですね。もしこれタカさんの場合でシミュレーション作ったんだけど、タカさんの家族がもしってか親がもし要介護になったらどうなるかっていうシミュレーションなんだけど、ちょっとやってみたい、これ多分あの多分聞いてる人にも多分リアルになってる問題と思うんだけど、
拒否してみる、その通り作ったんだろうなと思うから、
いいっすか
いいよって言うけど、うん、
じゃあですね、あの要は、親がじゃあもし要介護になったとします、うん、そうしたらどうします？
いやだから全くその辺の知識がないから、どうしますと言われても、うん、で特にうちは共働きじゃない、
うん、
嫁も、
うん、
で両方とも朝晩働いてるから、
うん、
なんかそのお願いできるところにうん、お願いするだ
ろうね。そうそう、お願いできるようにお願いするよね。あのちょっと僕もあれなんで、あのもし間違ってくることがあったらちょっと指摘してほしいんですけども、はい、要はですね、老人ホームっていうものがあるじゃないですか、うん、であと、うん、今あのやってらっしゃるみたいな、うん、あの 通いの介護だったり、うん、あとデイケア、その要はこっちが通って行くっていういろいろサービスがあるんだけど、うん、その例えばじゃあそのと、介護施設に入んなきゃいけないっていう時には、うん、介護施設に入れますよね、うん、でその時には、要は施設と公立があるんですよ、
うん、
私立と公立があって、うん、で、私立の場合月いくらぐらいかかると思います？
おー
いや入所金にもよると思いますけど、
うん、まあ大体って
、うん、まあ大体20万とか、
そう、
それぐらいじゃない？
20万？
毎月20万ぐらいで、
毎月20万から25万、
老人ホーム的なところが、
そうそうそうそう、
その、いわゆる特養と呼ばれない側の、
そう、
特別養護じゃない方の、うん、私立の方、いろんな施設が世の中にありますけど、
なんか最近その上野とかでマンション、
うん、あ、コース高齢者専用賃貸住宅、
賃貸住宅、老人ホームとは違うけど、はい、そのヘルパーさんというかその、スタッフさんみたいな方もそのマンションにいらっしゃって、
うん、
老人ホームほどはいかないまでも多少サービス的なものがある、
うん、
みたいなのをちょっと見たことがあるんだけど、うん、そこもでもそんな金額じゃなかった
の。高専賃っていくらぐらいなんですか？
高専賃はちょっとあれは厚労省管轄じゃないですよね。
あ、そうなんです
か。国交省なんですよね。
あああれってあのそんなにでも
あれはね、不動産賃貸に1形態です、
うん、あ、そうなんだ。 あれはそんなに、でも そもそもそんなに介護がレベルが低い人、
いや、介護が必要な人もいますけど、
あ、
いや、っていうかサービスとは多分別だよ。
あ、
住まいを提
供して超やべえ時に押せるボタンがあるっていう。
あ、あ、そのぐらいなの、うん、じゃ
あとは給食がある場合とかがある。
あ、じゃあちょっと老人ホームよりはかなりちょっと違うよね、そういう意味で言うと ね、 ちょっとね。
でもまあそれで戻ると、老人ホームの俺の感覚だとよ、
うん、
どんなに多くても月10万
そうだから20万25万って高いなって
感じ。高いというか現実的に無理。
無理で
人も大勢いるでしょ。
うん、そうなんですよ。だからそのために国がやってるやつがあるんですよ、うん、それが宮山さんがさっき言った特別養護老人ホームってやつなんですね、うんうん、でこれが大体平均月3万円から14万円ぐらいの間で、
全然違うじゃない。
そう、全然違うんですよ。安い、これならいけるじゃんって思うじゃないですか、うんうん、でもね、これね、ですね、まず認定があるんですよ。要介護認定ってのがあって、
うん、
要介護認定が5段階なんだけど、うん、3以上じゃないと入れないんですよ。
まあちょっとその段階のあれがわからないけど、ね、
で3って 何なのって、うん、1はうんことかお風呂が介護が必要と、うん、で2は歩行とか起き上がりに介護が必要と、うん、で3ってのが立ち上がり、歩行、うんこ、お風呂が全部必要っていう、
うん、
でそっからじゃないとまず入れないとなって、
うんうん、
でまあそれはそれだとして、でここでですね、めちゃめちゃ待ちます。
あ、保育園じゃないけども、そう、本当に待つと。
保育園、つまりですね、全国の、今は待機児童問題で問題になってるじゃん、うんうんうん、待機児童問題の待機児童の数が全国で今2万3000人ぐらいなのね、うん、この特別養護老人ホーム、何人待ちだと思う？
どうしようかな、今、おられてるから、
うん、
そんなに人数なんだろうな、
うん、
じゃあ100万人。
あー、ちょっと盛りすぎた。盛りすぎた。でもね、あの、まあ、52万人なんですよ。
52万人、
はい、まあ、ほぼ無理だっていうね。で、まあ、ちなみにあの俺自分の自治体のこと調べたんですけど、近場に何軒かあって、でそこだと大体1施設で200人待ちぐらいみたいな。
ちなみにさ、そのじゃあ200人待ちの状態で、うん、その施設じゃねえや、あの私立で自分たち、私自身でやってる法人が、うん、法人が運営してるところは20何万かかるんでね、
うん、
そっちは空いてるの。
俺どうなん、
それでもそっちも混んじゃってる。どうなんですかね。
混みではないと思いますよ、数字は。
あ、
高いから入れないとか、
うん、
高くてもいいから入りたいっていうケースもあるし、
うん、だから
あと、なんていうんですかね、そっちは結構ピンキーみたいなのが多分あって、これ多分合ってるかどうかわからないですけど、それこそ、なんていうんですかね、例えば 1人当たりの、例えばその従業員の数、うん、もしかしたとか、あとはそのいろんなやつが多分あって、
うん、
で、それこそ以前、相模原だったけど、
うん、
あるいは労働環境が劣悪な場合に、うん、なんかそういった虐待みたいなものがあるとか、っていうこともあるかもしれないね。だからその、一概にその、そっちは均一じゃないから、
うん、
あれ多様なんで。
あとは50人入れる施設だけれども、
はい、
働く人が 50人分見れるだけの人が集まらないから25人しか受け入れしませんっていうケースもあるんですよ。
そうなんですよ。だからベッドは空いてるけど働く人がいないから受け入れられないみたいな、
お世話する人がいないからっていう、
まあ、みたいなのもあって、うん、で、まあ、そういう意味で入れないから実際入れないじゃないですか、うん、そんなお金なんで、だから最近は結構そのなんていうの、まあ、これも NHK のなんか NHK スペシャルかなんかやったんだけど、無届け介護ハウスみたいなのが受けてて、無届け介護ハウス、要はその訪問介護の業態を取ってるんだけど、実際はその一軒家とかになんかすげえ老人とか集めて住ませて、そこでなんか一月10万ぐらいとかでこう介護
を受けてみたいな、
危ないところも増えてたりとか、うん、社会問題としてあったりすると、
うんうん、
で、まあ、こんな状態だから国はですね、まあ、2000年に介護保険制度っていうのを始めたんですよ、うん、介護保険制度っていうのは要はみんなでお金を出し合ってそこで助け合いましょうよっていうことなんですよね、うん、ちょうどさっき会った時に介護保険料がどうこうって話ちょっとサラさんとしたんですけど、これですね、我々まだ払ってないんですけど、うん、40歳から介護保険料っていうのを払い始めます。知ってます？
知らなかった。
始まるんですよ。
あと今お給料とかもらった時に健康保険料とか引かれるじゃん、うん、あのノリでもう一個増えるんですよ。
40超えたら。
そう。
へー。そう。
で、この金額が大体、2012年から2014年の全国平均が大体4900円月、
うんうんうん、
だから年間12万ぐらい
人で。それはいつからやってる制
度？2000年から。
2000年から。
で、40歳から払い始めると。で、65歳からこの、保険料を払ったサービスが受けられたのよ。つまりまあ、あの、なんていうの、そういう福祉サービスを受けるときにちょっと割引になるっていう感じなんですけど、でもまあ、ただあの結局老人になって年金だと払えない人が多いから、結構65歳以上で滞納者が1万5000人以上いたりとか、結構ここら辺でも社会問題になってるとかであるんだけど、まあ要はそういう制度が、まあ我々結構ね、今30代、実際の人も30代の人多いと思うんだけど、40歳になったら税金増えるよっていうのがね、始まるよっていうのが。
そうなんだ、それも知らなかったな。
俺もさ、わあ、こんぐらい払うのかって感じで
私も来月から介護保険料が引かれます。
僕はあの、社内 SE をやってた時に、給与のシステムをやってたんですね、従業員の、そうした時にその事実を知って、結構取られるなって。
そう。結構取られるなって。
取られるなと思います。
そうなんですよ。で、この金額ですね。
ちょっと待って、高さんのシミュレーションどこ行ったの？
あ、これ。
全然。高さんクイズだよ。
まあ、なんかいろんな一般知識みたいな。クローズドショ
ー。これも入れてないと。
これはこういう生活だから、あなたには
こういうこの後まだ、戻ってきます。でね、この金額ってのが、今後増える予定です。
はい、
2025年にはだいたい8000円ぐらいになるっていう言われてるのね、うん、で、これはつまり介護保険制度改革っていうのがあって、うん、その介護のサービスするときに、あの自己負担今2割で OK なんだけど、うん、この間自民党が強行採決して3割になったけどね、3割になります、うん、で、あとさっき言った要介護度に1とか2っていう人の、そういうサービスをなるべく対象外にしましょうとか、あとそのさっきの40歳っていうのももっともっと引き下げましょうとか、まあ、どんどん負担はまあ増える感じに、うん、まあ、今後なっていくっていうふうになってるのね、うん、で、これなんでかって言ったら、うん、国がもう在宅介護を推進しようとしてるのよ、
うん、
つまり家族の面倒を家族で見ろよっていう感じに、うん、なってるのね、方向的には。それは今度自民党が改憲草案を作ってて、その中に家族尊重義務っていうのが入ってて、うん、それは家族は家族で助け合えっていう、国は福祉をなるべく細めていくからっていう感じになってるからっていうのがあるんだけど、で、その代わりに50万人分の施設を増やすっていうふうに国は言ってるんだけど、さっき言ったみたいに、あの施設は作ったけど人がいないから、働く人がいないから結局のところ受け入れられないみたいな、よくわかんない感じになってるっていう感じなんですよね。で、じゃあ実際、じゃあタカさんの場合さ、
うん、
親がそうになってるけど、
待
って、ね、家入れられない、うん、じゃあどうすんのって言ったらどうします？お金足りないと。
お金が足りない、だから2択だよね。お金が足りないっていうか、お金が足りないんじゃなくて高い中で支払、共働きで支払うか、それが出せないんだったらどっちかが働かなくなる。
そうなんです。だから結局、だから奥さんが、義理のお父さんとかお母さんとか、もしくは旦那さんの面倒を見てるっていうのが非常に日本では多いっていう。だから高さんの場合だったら奥さんが例えば仕事を辞めるとかね、
うん、
みたいなこととかが 結構だからかそういう意味で結構大変だなっていう、ね、なんか感じになるっていうことなんですけど、
今さあんま新しい情報来てない
って言ってね、俺が今調べたらここぐらいまで
シミュレーションってさ俺のケースに当てはめていろいろ言ってくれて最終的にはだからこうした方がいいよおおで終わるんじゃねえ
これね
今の答えは大体知ってたよね、
うん、
俺で調べたまあただね結局ねこれねここまででこれ以上変え選択肢がないなっていうところで終わっちゃってるんですよ。だから逆にここから何かあるんですかっていうことをちょっとチャームさんに聞こうかなって感じだったんですけど、
ちょっと綺麗事の話になりますけど、はい、その奥さんが辞めて見なくちゃいけない、その奥さんが辞めるっていうのが今言われてる介護離職ってことなんですよね。それをゼロにしましょう、だから施設を50万箇所、
うん、
50万人分か、
はいはいはい、
作りましょう、
はい、
そこがその受け皿になりますよっていうことではあるんですよ、うんうんうん、で家族で面倒見れるとか見ましょう、見れないところは訪問介護とかデイサービスを使いましょう、
うんうん、
結局施設に預けっぱなしとか、うん、家族は仕事してから全部サンドの飯とか、
うん、
風呂入ったりを訪問介護員に来てもらってやりましょう、デイサービスに毎日行ってもらいましょうではないよと、
うん、
で、使えるもんは使おう、だから夫婦2人が仕事行ってるにしても、うん、朝出勤前と帰宅してからは家族が見れるよねとか、うんう
ん、
土曜日曜はお休みです、じゃあ土日は家族が見れるよね、うん、とか、
うん、
っていうのが今の世の中の流れで、もし可能なら掃除なんて資格がなくてもできるでしょうと、
うん、
もっと言えば訪問介護員じゃなくてもできるよね、じゃあダスキン頼もうかとか、
うん、
地域の隣の近所に頼もうかとか、そういう地域の力も使っていくようにしましょうよっていうのが今の国の福祉施策の流れ。
確かに家事代行サービスみたいなのは別にあるじゃないですか、
うん、介護保険とは別に、
そうですね、全然別で、あれもその働き手の方が少ないとかで海外の人を緩和するだとか、あとはそれはそれでその賃金を上げるだとかいろいろあるんでしょうけど、あとはねちょっと活用しようかなと。
でもなんていうの、そういうサービスもサービスで全部使ったら結構ないい金額になります
よね。ただではない
ないですよね。で今言ったみたいな地域とかでも今のみたいなこうなんていうの、家族社会で個人個人の住で隣近所の名前も知らないみたいな感じだと、こんな周りの助け合いなんてほとんどないっていうか、現実的に無理じゃねえのっていう感じが僕からすると、まあする感じがするし、でその外国人の労働者を受け入れるとか言ってるけど、実際じゃあその後その人たちが、ね、日本でじゃあ最後まで面倒見れるのっていうのを見れないんだねのっていうのが、うん、もうどうすんだろうなっていうのかね、本当なんか調べれば調べるほどどん詰まりだなって感じに思ったんですけど、なんかあるんですかねこれ解決方法が。
ぶっちゃけ私たちのお給料飯の種っていうのは介護報酬って言われるものなんですよ、うん、なので例えばおむつ交換をしに30分訪問したらいくらですよってもう国で決まってるんですよね。
あ、
でそれをもらってお給料、
うん、
で、でトータルまあ2500円かかる、でもお客さんは未然に起きるのは保険払ってだから1割でいい2割でいい、
うん、
で残りは、国や市区町村からもらって私たちの収入になるっていう状況なんですけど、それも引き下げられてるんですよ。
介護報酬が引き下げられてるから、だから介護する従事する人の賃金がどんどん下がってるっていう状態に。
でも一応有資格者をたくさん抱えてる事業所はちょっと割増料金取っていいですよとか、うん、施設とかだったらこういう設備を整えてたら割増料金取っていいですよって、その割増料金は加算っていう言い方をしてるんですけど、加算をたくさん取れるように設定をして、加算取れば身入りも増えるよ、 そのただその加算を取るための要件っていうのはなかなかハードルは高くて、
その資格全員じゃ持ってやってるぞっていうのを全部がそういう
資格取らせるための、うん、事業所側の投資だったり、うん、そこに勉強しに行く分人が減るとか、うん、いうのがあって、 でも加算増やしたからじゃあ1人当たり2万円、うん、月額のお給料を増やせるようにしましょうって言ってるけど無理だってみたいな
経営者的にいいなっていうことですよね、うん、いやー本当どうするんだろうなって思ったりしたんだけど、なんかね、
うん、例えばその介護報酬の金額の中身っていうのはサービスの提供、その介護を提供し介護に対する対価でしかないので、うん、事業所を運営するお金、うん、まあ、デイサービスだったら車確保して送迎に行ってガソリン、うん、あるいはその車の維持費、施設の維持費、うん、そういうのは、うん、入ってない、うん、おむつ交換をしたらおむつ交換に対する分だけの額なので、うん、事業所の運営費、まあ、パソコンを更新するとかそういうこともなんとかかんとかして捻出しなくちゃいけないし、
あ、どうぞ宮本さんから聞いてみて、
あ、でもその分かんないですけど介護の問題とかっていうのはそのなんていうんですかね、身近な問題ではまず当然あるとは思うんですよね、うん、で最近だとなんかいろんなそのアイデアが出てるけど、まあ、決め手がないっていうのもあって、うん、まあ、実際一生活者としての僕も正直結構途方に暮れてるところではあります、うん、で話は違うんだけど、僕の場合その今実の親世代っていうのは一人そういった今一部やってますけど、実際その上の世代っていうのは一人まだこの間までかかっていって亡くなったんですけど、でまだ2人いてですね、そっちの話っていうのは今リアルに進行してるんですね。
いくつぐらい？
90前ぐらいか、
そんなに、うん、
の人なんですよ。そこはまあ直接的に僕らは関与しないですけど、ただその人たちの話を聞くじゃないですか。そうするとまあなかなかその費用面とかも含めて、まあ、大変だねっていうのはあります。で自分たち その親になった時の話したら実は最近ちょっとしてます。
お
親と、
お、
うん、
お
親
と自分の親と、うん、要は毎月20万って結構きついけど、まあ、その一時金的な概念とかでやるとか、
一時金、
そうですね、一時金を結構大量に取ってランニングが下がるっていうタイプの事業形態をやってるところもあるんですね。
あ、一番初めにお金払っちゃって、その分だけ毎月の費用を抑えられると強みたんだけど、
まあでもそれも何ていうんですかね、取り込み詐欺みたいな会社もあるっちゃあるわけ、一時金をもらって、ね、
マジで
っていうのもあるっちゃ、まあ、あるから、そう、まあ、そういう制度をねちょっと見てみたりとか、まあちょっとあれだけど、うん、こういわゆるこうホームエクイティローンといいまして、まあ、簡単に言うと家で持ってる資産、自宅とかそういったものを担保にして、介護のローンを受けるっていう手段があるわけ
ですね。借金でしょ、待って、それ。
そうだからそうした場合は自分たちの子供に残さないと、資産を。
でも最後その没収ってことになるの？
そう、それはだ金融機関等に、まあ、抵当打たれて、まあ、その、まあ、なくなったタイミングになりますけど、
あ、すごい、背水の陣だそれ。
で結構リアルそういったリアルな話というのはしていて、その賃貸マンションの話とかも実際ちょろっとは見てはいます。
あ、
はい、そのきっかけになったのはその上の世代の結構苦労したねっていうのがあるからなってる。
そういやそうか、なんか結局ちょっとプロに聞いてみて、なんか解決策があるのかなと思ったけど、結局ってなかなか難しい問題ですよね。
今私と同世代とか、はいはい、親もおそらく同世代で、いわゆる団塊の世代で団塊順次やったんですが、で今この業界2025年問題、
ああ書いてましたね、
うん、2025年にいわゆる団塊の世代っていう戦後のベビーブームで、うわーっとたくさん人口が増えた世代がドーンと後期高齢者になる、
だいたい43万人ぐらいらしい。
でそこで、介護にかかるお金、うん、社会保障費かかるから今からどんどん圧縮、圧迫というか削減していって、うん、国のガロの手出し未然にはちょっと減らしましょうっていう今流れなんですけど、とりあえず俺去年父親を 送ったんですよ、うん、で父親はもう末期のがんで、はい、介護っていうよりはむしろ医療の範疇だったから、はいはい、俺のスキルは何も活かせずでちょっとそこは悔しかったんですけど、やっぱ今これから老いていく親世代に対して、うん、面倒を見ないっていう選択肢はありえない世の中になるよっていうのが、
僕あのおばあちゃんが非常にこう目あのなんて目の開発というか頭の切れるおばあちゃんだったんですけど、最終的に結構アルツハイマーになっちゃって、うん、であれだけ切れてたおばあちゃんがなんでこんなにって思ったんだけど、結局何年かそういう状態でこう家族が面倒見て見送ったってことがあったんですよね。だから、まあ、そういう意味でいくらこうシャキッとしてて もういつ誰がこうあそういうことになるか分かんないなっていうのは、でそれをこうまあ今この介護まさにこのさ介護保険制度でその金額とかをリアルに感じ始めることになって見て、あいろいろちょっとこのラジオ次世代ちょっと考えなきゃいけないんじゃないかなってこう思ってね、この機にいろいろ聞いてみようと思ったんですけど、うん、
でも親に例えば今特殊詐欺とかで、うん、あの変な電話があったら俺に確認の電話をよこしなさいっていうような話をきっとしてすると思うんです、うん、その流れでそうなった時の話をお正月とか死ぬ準備
そうです、ね、
しようよって、うんうん、そ
うまあ、あのそれでいくとそのちょうどこの間も一人私はその一つ目の世代を見送ったんですけども、うん、まあ、そういうのがある時に例えばそのターミナルケアの話とかね、うん、も含めて、うん、まあ、病気だったらどうしますっていう話ですよね、うんうん、そしたらじゃあ無痛治療痛みはないくていいけど、うん、まあ延命はいらないよねみたいな話とかっていうのは結構 しといた方が楽だよね。
そう、うん、今最近かな救命救急士、はい、119番呼んで神馬とかしても、はい、うん、今は止めることできないんですって、はい、もうそうけど止めていいよっていうガイドラインを作るだか作っただかっていう、
はい、じゃあちょっとこんなことからちょっとなんか話がなんかどんどん奥深くまで行ってきてたのか、まあいろいろねちょっとまあさっきの責任のことじゃないけど考えることもあるかなと思うので、まあちょっと世代的にね知ってみましたけどもありがとうございました。
いえいえ、何も何も申し訳ないぐらいです
、すいません本当に。じゃあちょっとこんな感じでラブセーブシャンさんでお仕事の最後の話をしました。
はい、
はい、はい。